マルコの福音書8章よろしいでしょうか。それではお読みします。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じます。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。それでは一言お祈りをして言葉を聞きたいと思います。天のお父様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今日も愛する兄弟姉妹とこうしてあなたの御前に礼拝を捧げ、そして一緒にあなたの御言葉に耳を傾ける時を与えてくださってありがとうございます。いつも来ている方々が今日は休んでおられますけれども、主がその方々の歩む道も守っていてくださるように、また今主がこのところにご一緒にいてくださって、2000年前に復活の主に出会った弟子たちのように、私たちもまた今日イエス様と再会を果たし、生けるイエス様を今日見ることができるように、どうかしもべの説教を祝福して導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。何度かこの礼拝の説教でも引用しましたけども、星野富弘さんという人ですね、詩で命より大切なものという詩があります。もう何回も聞いたっていう方もいますけども、もう一度その言葉をお読みしますね。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。礼拝の後ろにですね、富弘さんのそのカレンダーが掲げられていますけども、首から下が動かせないという、そのような大きなですね障害を持った方がですね、クリスチャンになってこのような詩を書いたわけです。この彼が語った命より大切なものとは一体何かということ、そのことが実は今日の聖書の中に書かれています。今日はこの命より大切なものということについてご一緒に見ていきたいと思いますけども、まず今日も本論に入る前にまず確認しておきたいことがあります。この今日はですね、35節、36節、37節の3つの御言葉に絞ってお話ししたいと思っていますけども、この35節から38節までの御言葉は、34節の誰でも私についていきたいと思うならという主の語りかけから始まっている御言葉であるということですね。これ前回も確認しましたけども、ここに全てつながっている御言葉であるということを覚えておいてください。 そして35節、36節、37節、そして今度見ますけども、38節のこの4つの御言葉には、すべてですね、頭にですね、ギリシャ語でガルという接続詞がついてるんですね。ガル、これ別に覚えなくてもいいんですけども、これは英語で言うと、because っていう意味なんです。日本語で言うと、なぜならという言葉が頭に全部ついてるんですね。つまり、35節は、なぜなら命を救おうと思うものは。36節は、なぜなら人は。37節、なぜなら自分の命を。38節、なぜならこのような寛因と罪の時代にあってっていうのが原文の直訳なんですね。つまり、すべてこの34節の誰でも私についていきたいと思うものは自分を捨て自分の十字架を追い私についてきなさい、なぜならこうだからという理由が書かれているんですね。35節から38節はなぜ私たちは自分を捨ててイエス様についていかなくてはならないのか、なぜ私たちは自分の十字架を追わなくてはならないのかという理由と動機がここに書かれているんだということをまず前提としてですね、今日も覚えておきたいと思います。それでは本論に入っていきます。今日はまず36節から見たいと思います。35節は後で取っておきたいと思います。36節の御言葉から一緒に心を止めていきたいと思います。ご一緒にそれぞれの訳で結構ですので声に出して読みたいと思います。36節、3、はい。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。この言葉はですね、誰でも分かりやすい真理をイエス様はここで語っていますね。子供でもこのことはわかると思います。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。これ疑問形で聞いてますけども、疑問形で聞くことによる強調ですね。当然わかるでしょという言い方ですね。当然人は全世界を得ても自分の命を損じたら何にも得はないですよね、というこのことを言っているわけですよね。皆さんどうですか、このことに反論がある方いますか。いませんね。全ての人がこれにはイエス、そうです、アーメンということを言っています。聖書でなくてもこのことは教えているかもしれませんね。アメリカ人にとってもそうだし、日本人にとってもそうだし、タイ人にとってもこれは真理ですね。2000年前に生きたイエス様の時代の人たちにとって真理であったように、現代の私たちにとってもこれはそうですね。エジプトの王様は永遠の命を最終的には得ようとしてミイラっていうのを考え出したと言われてますね。それは自分たちは全世界の富を得ても自分の命を失ったら何にもならないということを知っていたからですよね。だから命を求めたんですよね。アレキサンダー大王という人は全世界、当時で言うですね、全世界を手に入れましたね。その時彼はこう言ったそうですね。もう自分には征服する地がなくなってしまったって言ったんです。それほど全世界を得ても人は永遠に生きることができない限り虚しいものであるっていうことですね。私たちにとって全世界を手に入れても自分の命を損じたら何の得にもならないということは当たり前のことです。誰でもがそうだということです。今日はこの当たり前のことをまず第一に覚えたいと思うのです。 全世界と訳されている言葉は言い換えるとですね、この世界のすべてっていうふうに言うことができます。この世界にあるものすべてですね、人にとってはお金であるかもしれないし、名誉であるかもしれないし、栄光かもしれないし、知識や権威やあるいは愛情かもしれませんね。この世のどんなに素晴らしいもの、私たち一人一人が求めているどんなに尊いものを私たちが得たとしても、命を損じたら何の得にもならないっていうことですね。このことからイエス様は私たちに何を教えようとしているのかということですけども、それはこのことですね。あなたは、いいですか、あなたは全世界のことよりも、あるいはあなたが関心があるあらゆるものよりも自分の命のことを大切に思っていますかって聞いてるんです。いいですか、当たり前のこと聞いてるんですけども、私たちは果たして当たり前のことを本当に実行してるでしょうか。仕事のこと、会社のこと、家族のこと、将来のこと、いろんなこと、着るもののことや食べ物のことを心配して自分の命のことを私たちはおろそかにはしていないでしょうか。イエス様についていく人というのはどういう人か。それは自分の命のことを大切に思う人であるっていうことですね。これが今日第一に覚えてほしいポイントです。主についていく人、自分の十字架を追う人、自分を担む人とはどういう人か。それは全ての世界中のものよりも自分の命を大事にする人、自分の命のことを大切に考える人であるっていうことです。皆さんどうでしょうか。自分の命を頭で分かっているかもしれないですけども、実際に大切に考えているでしょうか。自分の命のことを、生きているということを当たり前のように考えている。若い人なら特にですね、自分はまだまだ死なないと思って感じてはいないでしょうか。主についていく人とはどういう人か。それは自分の命のことを大切に考える人です。世界中のものよりも自分の命のことを大事に思う人であるということですね。第2に37節の御言葉をご一緒に見たいと思います。これもそれぞれの訳で結構ですので、声に出して一緒に読みたいと思います。37節3、はい、自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。この御言葉も別にイエス様がわざわざ言わなくてもみんな知っている真理ですね。さっきも言いましたけども、これも全ての人に当てはまる真理です。真理っていうのはですね、どこでも誰がやっても同じことが言えることが真理ですね。ここにハンカチがありますけども、ハンカチこれ落としますね。これ宇多川さんが落としても同じ結果が出ますね。2000年前の人がやっても同じ結果が出ますし、2000年後の人も同じ結果が出ます。これ真理っていうんですね。全ての人がどこで何回やっても同じことが言えるからですね。アメリカ人でもタイ人でも話したら落ちるわけですね。この37節の御言葉も誰でもが分かる真理ですね。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるのか。さっきも言いましたけど、これ言い換えると、人は自分の命を買い戻すためには何も差し出すことはできないっていうことです。みんなこれを知っていますね。命は唯一です。替えが効きません。 動物も昆虫も同じですね。あなたの命は他の人の命で代用することはできませんね。たった一つしかありません。人は自分の命を買い戻すことはできない。これは誰が言ってもそうだと言える真理ですね。どんなにお金を積んでも人は命を買うことはできません。どんなに修行を積んで悟りを開いても人は自分の命を1秒でも長くすることはできませんね。どんなに科学が発達し、どんなに医療が発達したとしても自分の命を買うことはできませんね。聖路加病院の日野原先生という先生、お医者さんがですね、こう言っていますね。 どんなに医療が発達しても最後は敗北である。どんなに医学が発達しても最後は敗北である。どんなにお医者さんが一生懸命頑張って治療を尽くしても、どんなに最新の科学的な治療が見つかっても、人間が死ななくてはならないということ、死なないで済む方法に対しては敗北しかないわけですね。人工呼吸器を使い、あるいは人工のこの心臓を使いですね、植物状態で生かすことはできるかもしれないですけども、やがては死にますね。命というのは替えがいかないんだということです。そしてイエス様についていく人というのはこのことをよく知っている人だということです。自分の十字架を追う人、自分を否む人というのはどういう人か、それは自分の命は絶対に買い戻しがきかないということをよく知っている人だということです。なぜ買い戻すことができないのか、これに関してはいろんな意見があると思いますけども、聖書が教えているのはこうですね。人の命というのは人間が所有はしていますけども、自分の命を自分のものとしていますけども、これをコントロールしているのは神だからですね。自分の命というのは自分の支配の中にあるわけではないわけです。神様が人に命を与えてくれたから生かされているわけですね。誰も自分からこのようにですね、よし僕はこの地球に生まれてこようと思って来た人一人もいないですね。どんなにアレキサンダー大王であろうと、エジプトの王様であろうと、どんなに偉大な人でも自分から自分の力で生まれてきた人は一人もいません。みな命を与えられて生かされているんです。しかし私たち人間はいつしか高慢になっていって、神が命を与えてくださったということを忘れて、自分で自分の命を生きているかのように錯覚するわけです。そして神を恐れず、自分の好き勝手に歩むようになっていくわけですね。しかし元を正せば、みな神様から命を授かっている過ぎないし、また死ぬ時には私たちはどんなに頑張っても神によって命を取られてしまう存在であるということです。つまり自分の所有する命は自分のものであるんだけども、自分の支配する領域にはないということですね。今日第2に覚えたいことは、人は自分の命を買い戻すことはできないということ、命は替えがきかないということ、それぐらい尊いものであるということです。そして命は神のものであるということですね。神が与えてくださっているものであるということです。最後に覚えたいことに移ります。最後に残しておいた35節をご一緒に見て終わりたいと思います。 35節も一緒、もう一度ご一緒にですね、お読みしましょう。3、はい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。素晴らしい御言葉であり、非常に難しい要求の御言葉ですね。そして聖書はこういう逆説がたくさん出てきますね。命を救おうと思う者はそれを失う、これはこの世の論理とは逆ですね。あべこべですね。自分の命を大切にして守ろうとした人が命を生きながらえるっていうふうにな世界で私たち生きてますね。自分の命を失う者はそれを救うというのもこの世のこの論理とはあべこべであります。この御言葉が一体私たちに何を言おうとしているのか。命を救おうと思う者とは誰か、また主のために命を失う者とはどういう人のことを言っているのか。これも文脈からですね、見ていきたいと思いますけども、最初に申し上げたように、この聖書の箇所は34節の主の言葉から始まっていますね。誰でも私についてきたいと思うならという人に対して主は語っているという文脈ですね。つまりここで命を救おうと思う人と命を失う人というのはですね、イエス様についていく上でという文脈で考える必要があるということですね。ですからこういうことです。命を救おうと思う者というのはこういう人のことですね。イエス様についていこうとしているんですけども、その行き先には自分を否まなくてはならないし、自分の十字架を負わなくてはならないわけですね。ですから自分の命を大切に思って自分の命を救うことを選んで、途中でイエス様についていくことをやめる人のことですね。これが命を救おうと思う人のことです。イエス様についていくのを自分の命を守るために途中で諦めてしまう人のことです。そしてイエス様から離れていってしまう人のことです。その人は命を失うということですね。当然ですね、永遠の命はイエス様についていかなければ得ることはできません。逆に命を失う者は救うとは、それはイエス様についていく上でいろんな嫌なことがあるかもしれない、いろんな障害があるかもしれない、時には命を失う危険も起こってくるかもしれません。でもイエス様についていくことを最後までやめない人ですね。この人は最後に命を得るんです。これが命を救うということの意味です。このことは私たち忘れてはならない非常に重要な教理であります。私たちクリスチャンがこのことを忘れてはなりません。私たちは聖書の両面ですね、神の恵みと愛という面とですね、神の裁きという厳しい面と、その両方をバランスよく見ていかなくてはなりません。そして今日聖書は皆さんにはっきりと教えています。イエス様に途中でついていくことをやめる人は命を失いますよ。よろしいですか。私今日はっきり皆さんに言いましたからね、聞いてませんでしたって言わないでくださいね。天国に神様の前に立つときに、主に最後までついていく人が命を救うんです。主についていくのをやめる人は、自分の、つまり命を惜しむ人は、最後にはあなたを全然知らないと 神に言われても仕方がないということです。お開きにならなくても結構ですけども、黙示録の2章10節にこういう言葉がありますね。死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。これが聖書の宣言ですね。言い換えると、死に至るまで忠実でなければ私はあなたに命の冠を与えませんって言ってるんですね。非常に厳しいですけども、私たちこの厳しい裁きの面からも目を背けてはならないわけです。神の愛と恵みという面ももちろん大事ですけども、それだけでなく、このように聖書が語っているということから、私たちは目を背けて、神様は何でも許してくださる、何でも私たちと多少ですね、神様から離れても大丈夫だと考えてはならないということですね。またパウロという人はこう言っていますね。これも開きにならなくて結構ですけども、第一コリントの9章の27節でこう言っていますね。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためですって言ってるんです。パウロという偉大な伝道者ですね、クリスチャンの中のクリスチャンと言われる人がこうやって言ってるんです。自分を打ち叩いて従わせます、それは他の人に述べ伝えておきながら自分が失格者にならないためです。私たちもこの姿勢を見習うべきではないでしょうか、ね、死に至るまで忠実でありなさい。イエス様に最後まで私たちはついていくことを諦めてはならないということです。よろしいですか。ちょっと今日は厳しい面だけを言っているので、少し恵みの面も言いますと、これを聞いた弟子たちはどうなったか、みんなイエス様の十字架の前に逃げ去りましたね。自分の命を守ったんです、自分の命を救おうと思ったんですね。でも結果はどうだったか、今日宇田さんがね CS のメッセージで語ってくださいましたけども、そのイエス様を裏切った弟子たちにもイエス様はもう一度現れてくれたわけですね。しかしイスカリオテのユダはそうではなかったわけですね。ですから私たちは一度や二度失敗することはあるかもしれない、でも諦めないで神様にもう一度立ち返るなら、主はもう一度命の冠を私たちに与えようと言ってくださる方でもあるということですね。でもその恵みの面忘れてはならないんですけども、だけでなくて、主から離れる者は命を失うと語っているこの裁きの面も、今日はっきりと私たちに心に刻んで、それぞれが与えられている一生、神様が良しとされる時まで歩んでいきたいと思います。最後にもう一つだけ、この命ということに関して私が教えられたことを分かち合って終わりたいと思います。この命というのは、最前から申し上げているように、第一義的な意味はですね、永遠の命ということなんですね。この肉体の命をこの地上で神様のために失うなら、そのものは復活して永遠の命を生きることができるということです。命の冠を与えようというのはそういうことですね。しかしもう一つ意味があると思います。それは何かというとですね、それは私たち人間にとっての本当の命のことです。永遠の命って言ってもいいと思いますけども、私たち人間に本当は神様こういう風に生きてほしいと思っている命のことです。どういうことか、 ご一緒にルカの福音書の15章を開きたいと思います。ルカの福音書の15章の後半にはですね、放蕩息子という有名なイエス様の例え話が出てきます。この中の言葉を見たいと思います。ご存知のない方にですね、かいつまんでちょっと話しますと、お父さんのもとをですね、出て行った放蕩息子がいてですね、この息子が放蕩三昧、要は贅沢三昧をするっていう話です。でもこの人が、息子がですね、お金が全部なくなってしまったので、困ってしまった時にお父さんのことを思い出してお父さんのところに帰ってくるんですね。あ、そうだ、お父さんのところに帰ろうって、ね、そういう話です。これは神様のことを離れた私たち人間が神様のことを思い出して神様に立ち返って神様の救いを得るという話を例えている内容です。その息子がですね、帰ってきた時に父親である神様がこういうふうに言ってるんですね。15章の24節読みますね。この息子は死んでいたのが生き返りって言ってるんですね。32節でも、だがお前の弟は死んでいたのが生き返ったのだって聖書は言ってるんです。イエス様は言ってるんです。つまり聖書の死生観っていうのはですね、いいですか、永遠の死と永遠の命というこの死後の裁きのことを言うこともあるんですけども、ここではですね、私たち現在生かされている命においても生きている命と死んでいる命があるということを教えています。息子は別に死んでたわけじゃないんですよね。お父さんのことを離れて遊んで暮らしてただけですね。でも父さんにとってみればこの息子は死んでいたのが生き返りっていうふうに言うわけです。つまり私たち人間にとっての本当の命というのは、お父さん、つまり神様のもとにいるときに私たちは本当の命を持っているということです。私たちが本当に生きるというのは、私たちが神と共に歩むときに私たちは本当に生きるんです。そして私たちが神を離れるとき、つまりイエス様を後をついていくのをやめてですね、この陸の命を守ろうと思ってイエス様から離れるならば、私たちは本当の命を失うということです。これが今日聖書が教えている命ということに関する2番目の意味ではないかと思うんですね。なぜ私たちは神を離れては本当の命を失うんでしょうか。人は神によって作られたからですね。クリスマスの時にこの話をしたの覚えておられるでしょうか。私腕時計の話したと思うんですね。腕時計は誰によって作られましたか。ちょっと腕時計してないんであれですけども、腕時計は人間が作りました。人間が人間のために作りました。ですから腕時計は人間の手を離れるならば、サハラ砂漠に落ちているならば、人間が通らないところにあるならば、どんなに高級な価値のある機能がある高品質の時計であっても、その時計は本当に生きることはできませんね。時計は人間の手元にあるとき初めて生きるんですよね。同じように私たち人間も神によってそのように作られてるんです。ですから私たちは神様のもとを離れるならば、どんなに私たちの機能は変わらず、素晴らしさ、たっとさは変わらなくても、私たちは生きることを失うわけです。私たちは神と共に歩むとき初めて神様から与えられた素晴らしい、かけがえのない命を生きることができるんです。それがここでイエス様が言われている命を救うということのもう一つの意味ではないかと思うのです。 頭でお話した星野富弘さんの詩ですね。命より大切なものとは何か、それは神様ですね。神との関係です。神様との交わりです。イエス様と共に歩むことです。彼は首から下が全然動かせないっていうこの障害は何一つ変わってません。しかし神様を見出して、神様を知って、神様が自分のことを愛してくださっているということ、あ、神様が自分のことを作られたんだということ、神様が自分の命を与えてくださったんだということ、そして神様がこの障害を与えてくださったんだということを彼が知ったとき、問題は問題でなくなったんです。生きているのが苦しかったから、生きているのが嬉しかったに変わるわけです。しかし、世の中見てください。富弘さんのように首から下が動かせない障害はなくて、五体満足で健康で幸せでしょうか。贅沢ができるお金があって、経済的に何が不自由がなくて、果たしてそれで本当に生きているのが嬉しいと言っている人がどれだけいるでしょうか。問題は障害があるかどうかではないです。お金があるかどうかでもないです。健康かどうかでもないわけです。人間が本当に幸いを得るためには、人間が本当に生きるためには、神と共に歩むかどうかにかかっているということです。これが分水嶺ですね。私たちどうでしょうか。主はこう言っています。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。これは偉大な逆説ですね。聖書が言っている逆説です。この世の論理とは全く違います。死んで生きるって言ってるんです。私たちは主のために自分に死んで初めて命を授かるんです。本当の命です。自分に死ぬとはどういうことか。自分を神とすることをやめて、神様を神様とするということです。自分を捨てて自分の十字架を追うということですね。最後に結論を述べて終わりたいと思います。今日の35節から37節のことはこのような人のことを言っていますね。イエス様についていく人とはどういう人か。その人はたとえ全世界を失っても自分の命の方が大切だとよく知っている人だということです。自分の命を大切にする人だということですね。またその人は自分の命は買い戻しが効かないということをよくわきまえている人だということです。知っているだけじゃなくて、そのことを土台に生きようとしている人です。自分の命は自分のものではなく神の支配の中にあるということをよく知っている人だということです。そして主についていく人は自分の命を失ってでもイエス様についていこうとする人だということですね。なぜならこの人は自分の命を主のために失うとき、本当の命を受けることができるということをよく知っているからです。だからこの人は自分の捨て、自分の十字架を追って主についていくんです。私たちが自分を捨てて自分の十字架を追うためには、私たちは何よりも自分の命の尊さに気がつかなくてはなりません。目に見えるものに振り回されないで、目に映るものに振り回されないで、自分の命はたった一つしかなくて、かけがえがなくて、全世界にも比べてもう自分の命の方が尊いということをよく知らなくてはなりません。 そして自分の命を本当に得るために自分の命を失うことを覚悟する必要があります。その時私たち初めて自分を捨て自分の十字架を追うことができる人となることができます。今日ね、非常に厳しいことを言いましたけども、皆さんのことを思って言っています。皆さんが一人としてですね、この天国に目指すこの旅路から脱落することがないように、やがて天国で一人一人とですね、命の冠をいただいて再会することを願って語っています。主はそのことを語っています。どうかこの主の警告を、教えを今日しっかりと覚えて、最後まで主から離れない、その決意を新たにしようではありませんか。それではお祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美します。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を持って私についてきなさいとあなたは語っておられます。ペテロたちみんな一度はあなたを捨てて自分の命を守ろうとして脱落しました。あなたから離れていきました。ペテロは三度あなたを睨み、鶏が鳴く声を聞いたときに彼は泣きじゃくりました。同じように私たちも神様を神様とせず、この世の力に屈服して恐れて誘惑に負けて神様から離れてしまう時がありますけども、どうぞ神様、あなたに立ち返らせてくださり、何度でも神様のもとに立ち返らせてくださり、最後まで神様と共に歩むことができるように、どうぞここにいる一人一人を神様が強めて導いていってください。イエス・キリストの名によってお祈りをします。アーメン。